SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
28日火曜日午後のニュースをシドニーから大場恵美がお届けします。地方の労働者は労働党の配置削減政策が議会を通過すればその恩恵を受ける模様です。政府はファーストネーションズの子どもたちのために e-safety の資料を提供します。そしてスポーツ、テニス、マイアミオープンでアメリカのチャンピオンジェシカ・ペグラが準々決勝へ駒を進めました。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。労働党の排出削減政策が上院で支持を集めており、週明けには議会を通過することが予想されています。これは ACT の無所属上院議員であるデビッド・ポコックが支持を表明したためで、法案を可決するためにはあと一人のクロスベンチャーと緑の党の支持を残すのみとなりました。気候変動への取り組みを目的としたこの政策はセーフガードメカニズムとして機能し、オーストラリア最大の二酸化炭素排出企業に対して 4.9% の排出削減を強いるものです。しかしこの政策は家庭や企業のエネルギー価格を押し上げるという批判もあります。一方、クイーンズランド州のニタ・グリーン上院議員はこの政策は環境に恩恵をもたらすだけでなく、オーストラリアのグレートバリアリーフを含む地方の労働者にも利益をもたらすと述べています。
Everybody who loves the Great Barrier Reef, really wants to see our
country reduce emissions. 我が国が排出量を削減し、気候変動への対策を講じることができるよう、仕事に取り掛かることを心から望んでいます。そしてグレートバリアリーフに依存している6万4000の雇用も、このような政策によって守られることになります。ニタ・グリーン上院議員でした。クリス・ボーエン気候変動エネルギー相は、政府のセーフガードメカニズム法案は電気代の値上げにつながらないと述べています。昨日、緑の党の支持を得た政府は法案を下院に通過、排出量に厳しい上限を設けるだけでなく、輸出されるすべての液化天然ガス LNG に対して初日からネットゼロにすることを義務付ける内容となっています。しかしオーストラリア石油生産炭鉱協会 ARPIA はセーフガードメカニズムはオーストラリアの気候目標を達成する上で天然ガスが果たす中心的役割を無視していると指摘しています。ボーエン氏はオーストラリアエネルギーマーケットオペレーターエイモーがこの冬ガス不足の可能性を警告しているにもかかわらず、政策は国内ガス価格の上昇やガス不足を引き起こすことはないと主張しています。これはすべての新しい施設、すべての新しいプロジェクトが排出量に関して国際的なベストプラクティスに準拠することを要求するものです。それは悪いことではなく、APIAは2050年までのネットゼロに取り組んでいますし、ガス会社の多くもそうですし、サントスも2040までのネットゼロに取り組んでいます。新しいガス提案の多くは、東海岸のガス市場ではなく、輸出用です。これは事実です。クリス・ボーエン気候変動エネルギー相でした。次のニュースです。アルバニージー政府は、ファーストネーションの子どもたちが、有害なコンテンツや、ヘイトスピーチ攻撃にさらされる可能性が高いという報告書を受け、 e-safety を確保するためのリソースを提供することを約束しました。 e-safety が発表した報告書によると、 ファーストネーションの青少年はオンラインでのヘイトスピーチを経験する確率が全国平均の約3倍であることが判明しました。また14歳から17歳までのファーストネーションの子どもたちの約 80% が暴力的な画像や性的な内容など有害となりうるオンラインコンテンツにすでに触れていることも明らかにされています。 E-Safety コミッショナーのジュリー・インマン・グランド氏はファーストネーションズの若者をオンライン上のネガティブな影響から守るためにより多くのことをする必要があると述べています。これはメンタルヘルスをはじめ成績や学業への影響、コミュニティにおける評判に影響します。自分でも友達でも何かおかしなことに気づいたらプラットフォームに報告することです。それが彼らの仕事です。これはコミュニティ全体のアプローチなのでオーストラリアのすべての声を守るために協力する必要があります。ジュリー・インマン・グラント氏でした。ニュースを続けます。ニューサーゼル州のクリス・ミンズ氏が第47代ニューサーゼル州州首相として正式に宣誓を行いました。ミンズ氏と暫定内閣は3月28日火曜日、ニューサーゼル州のマーガレット・ビズリー総督の前で宣誓を行いました。新首相のリーダーシップによりニューサーゼル州では12年ぶりの政権交代が実現することになります。私、クリストファー・ジョン・ミンズは首相としての職務を忠実にかつ全力で遂行することを誓います。神をお助けください。クリス・ミンズ新首相でした。次のニュースです。アメリカ南部テネシー州の小学校で現地時間月曜日、子ども3人を含む6人が犠牲になる銃撃事件が発生しました。ジョー・バイデン大統領は議会に対して殺傷力の高い武器の禁止令を可決するよう呼びかけています。今回の事件ではナッシュビルのキリスト教系の私立学校で28歳の女が少なくとも2丁の半自動小銃と拳銃で被害者を撃ちました。容疑者の女は現場に駆けつけた警察に撃たれ死亡しています。バイデン大統領はさらなる銃乱射事件を防ぐために早急な対策が必要であると訴えています。
吐き気がします。何が起きたのか、なぜ起きたのか、まだ事実を集めているところですが、私たちは銃による暴力を止めるためにもっと努力しなければなりません。地域社会を引き裂き、この国の魂を引き裂いているのです。ジョー・バイデン大統領でした。最後にスポーツ、テニスの話題で、アメリカのテニスチャンピオンジェシカ・ペグラがポーランドのマグナ・リネットを破り、マイアミオープンの準々決勝に進出しました。ホームアドバンテージを最大限に生かしたペグラは第1セットをわずか20分で5対0とリードしすぐに終了。しかし第2セットではリネットが何度かブレイクに成功し5対2のリードで第3セットにもつれ込むことが予想されましたが、ペグラは豊富な経験と断固とした決意を武器にタイブレイクを制し、ストレートセットで準々決勝に駒を進めました。以上、3月28日午後のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。